でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
ポッドキャスティングケンズカフェユナイテッド、こんばんは、ナビゲーターの101ケンです。今日はですね、東京と回線がつながっております。GOB インキュペーションパートナーズ株式会社の中にある居場所事業で CEO として活躍中の中山智隆さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
はじめましてじゃないんですよね、実は。
そうですね。
覚えてます？
一回地元のスターバックスで、は
い、そうですよ、
コーヒー買ってるところを目撃されちゃったっていう。
そうなんですよ。で、なんかお兄ちゃんは嫌がるかもしれないんですけれど、実は弟の和俊くんが僕の教え子ということで。
別に嫌がってないです
よ
ね。
あ、よかったですよ。で、なんか僕車の中に友高さん乗ってたじゃないですか。
はい、
スタバの駐車場でね。で、その時になんか僕和俊と間違えちゃったんですよ、最初。
ああ、そうでしたね。
それでなんか、あれ、和俊これ冬休みだから調子こいて茶髪にしたなとか思ったら、お兄ちゃんだったっていうことだったんです
よ。そう、あれなんですね、地毛なんですよね。
あ、え、そうなんですか。
はい、これ地毛なんですよ。
失礼しました。え、なんか俺いきなりなんか失礼なことを言ってますよね。大丈夫ですか？あ、地毛なんですか？
はい。結構もう高校生の時からよく、
はい、
引っかかって、ね、捕まっては。
はい、でもいいですね、地毛でそういう感じって。
そうですね。一回も染めたことないですね。
あ、そうなんですか。で、なんか、はい、あの日は名古屋に行かれる日だったんですよね。
あ、そうでしたっけ？
そう、ドライブする前にコーヒーを買って、マンションに戻ってから出発みたいな。覚えてるでしょ、結構。
いや、全然覚えてない。
あ、そうなんですか。で、まあ、そんな感じで、今、和俊くんも高校を卒業しまして、今、大学生やってるんですけど、はい、なんか、未だに仲良くさせていただいていまして。
いやいやいや、こちらこそですよ。
いや、本当にね、いい弟さんなんですよ。
ですかね。
はい。なんか似てるって言われません？
言われる時もあれば、全然似てないって言われる時も
あ。あ、そうなんですか。なんかお兄ちゃんの方がかっこいいとは言ってましたけれどもね。はい。
それは、顔は本当に弟の方がイケメンだ
と。あ、本当ですか。ありがとうございます。そうですか。はい、まあそんな友高さんですけれども、ちょっとプロフィールを紹介させていただきたいと思います。中山智隆さんは1994年生まれ、茨城県つくば市のご出身です。現在 GOB インキュベーションパートナーズ株式会社スタートアップメンバーとして、新しいワークスタイルをテーマに新規事業開発を行っていらっしゃいます。ビジョンはです、全てのワークスペースを人の創造性を解放するスペースに変えるです。既存のワークスペースのほぼ全てが人の本当の意味で創造的になるためのサポートが行われているとは到底言えません。人工知能、ロボット社会において人間の創造性を最大限に解放すべく事業開発を進めますということで、これ素晴らしい文章ですよね。なんかちょっと読み方噛んじゃって申し訳なかったんですけど、なんかここでちょっと思ったんですけど、その人間の創造性を最大化したいということと、なんか人工知能とかロボットっていうのは、それのですね、なんていうんですか、カウンターパートというか、なんていうの、はい、対抗しているものっていう感じなんですかね。
そうですね、いわゆるそのこれからの働き方みたいなところで、はい、人工知能だとかロボットとか、人工知能 AI みたいなものがですね、はい、 今ある労働力を奪っていくっていうふうに、うん、結構言われてるじゃないですか。
はい。なんか、なんか仕事、はい、これからロボットが、なんか人間に変わる、なんか職業リストとか前に見て、うわっとか思ったんですけど、そういう感じの話ですよね。
そうですね。で、中でも、はい、やっぱり、だからこそ人間が持つ価値というか、その人が持つ創造性みたいなところって、いわゆるその機械学習では出せないような部分があるんですよね。うん、そこを空間っていうソリューションで世の中にアウトプットして出していく方法っていうのを事業って形でやってるっていう感じですね、僕は。
なるほどね。それでその GOB、インキュベーションパートナーズ株式会社ですけれども、これいつ頃できた会社なんですか？
はい、これは、2010年の8月にできた会社ですね。
じゃあまだ、今6年目とかですか？
2年目みたいな感じですね。
ああ、なるほどな。でこういった、まあ、仕事ビジネスをやってみたいなって思ったきっかけとか、あとタイミングは、はい、どんなきっかけでどんなタイミングでこうしたビジネスを始めようと思ったんですか？
僕自身全くビジネスのように興味なくてですね。
あ、そうなんですか。
経営学部に入ったのもなんとなくというか潰しが効くかなみたいなところで入ってたところがあるんです、大学時代に。
はい、
ただですね、その大学時代に見つけたその学内の掲示板みたいなものがあるんですけど、それが紙で貼り出されてるんですよ。
はい、
で紙に貼り出されてるアナログ情報を毎回その掲示板に人が集まって見なくちゃいけないっていう状況が大学で広がっていて、
うんうんうん、
で初めてそれをもっと効率よく 見られるようにしなきゃいけないなって思ったのが初めてでしたね、きっかけとしては。
よくいわゆる大学の掲示板っていうところに休校のお知らせとか試験の日程とかが貼り出されるって、はい、姿を見てもうちょっとこう、はい、便利な形にできないかっていうことを考えたんですね。
そうですね、学生さんの総復旧率って 100% じゃないですか、うんうん、基本的に、
はい、
なのでデジタル情報にしてスマートフォンに情報を流せばわざわざその10分休みの限りある時間の中でそのために掲示板に行くための時間を使わなくていいって思ったんですよ、うん、
はいはい。
なのでコーディングとかプログラミングとかで一度もやったことなかったんですけど、そこから一から勉強して、それをウェブ上で閲覧できるサービスっていうのを学内で作ったっていうのがスタートですね。
そうするとその作られたアプリケーションみたいなものっていうのは大学でも、まあ、認めてくれたみたいな感じなんですか？
いや、それはそうではない。
違うんですか？
まあ、結局結論から言うと、はいはい、まあ、そのサービスを、はい、僕は別に大学に許可を取ってやったわけではなくですね、
うん、個人的に
やったんですよ、うん、それをなんかこう嫌がられたというか、まあ、結局学長さんから呼び出されてしまって、
そうなんですか、
なんか何作ってんだみたいな感じになってしまったのが、はい、最初だったっていうのと、まあ、それも一つタイミングなんですけど、ここからなんかこう自分が結局それでビジネスをやってたんですよね、うんうん、そのウェブサービスで、
うんうん、
要はもうちょっと詳しく話をすると、例えばウェブ広告って出すと結構長期間でお金がかかるんですけど、はい、うちのサイトの場合は10分休みのたびに学生さんが見に来るので、この10分休みのこのコマを広告として売り出せればいいんですよ。つまり何時間と広告を出し続けなくても、うん、10分間でこのスポットで広告を売れるっていうのは費用対効果が高いっていうので、うんうん、ターゲットが学生さんにかなり持っているので、学生をターゲットにしたい企業様からしたら、うん、そっちの方が効率がいいっていう。
なるほど。
からして、それでやってたんですけど、そこから、こういうのがビジネスになっていくんだなっていうのは実感値で持ってたから、
なるほど。
なんかもっともっと世の中いろんなところでビジネスっていうやり方でいろんなものを変えられるんじゃないかなっていうのは感じて、うんうん、そこからスタートですかね。
なるほどね。結構スポンサー集まったんですか？
そうですね、そのサービス自体は、まあ、人材系の会社さんだとか、あとは、就活生向けのイベントをやってる会社さんだとか。
なるほど、なるほどね。あ、そういうのがきっかけで。で、なんか、和俊に伺ったら、 大学を途中でなんか退学されて、はい、って聞いたんですけど、はい、ガチですか？
ガチですね。まあ結局それがタイミングだったんですけど。
ああ、そうなんですね。なんかもうその時和俊に聞いたら、もうお兄ちゃん大学で学ぶことはほとんど学べたからもういいんだって言ってましたとか言ってまして、ちょっとびっくりしたんですけどな。かっこいいですよね。そう
ですね。いや、大学で学ぶことは多分もっともっとたくさんあったと今では思いますけど、
はい、
僕自身がその当時やりたかったことがなかったっていうのと、残りの2年間って時間をやりや過ごすんだったら、やりたいことが目の前にあるのにそれに注力できない方が僕にとってはストレスだった。
なるほどね。じゃあもう迷わず、結構悩んだ末に退学されたんですか？
周りからの反対が大きかったと思
う。いや、そりゃそうでしょう、みたいなね。
僕自身はもうあんま迷ってないというか、まあもう、こうなった以上はやるしかないぐらいの覚悟があったと思うんですけど、やっぱ、両親も親とか、あとは周りの大人の人たちとかからは、やっぱり、なぜ辞めるんだというところが大きかったですね。
あれ、確か大学3年の時ですか、辞められたの？
2年の最後ですね。
あ、じゃあもう半分終わったところでこのタイミングかよ、みたいな。
そうです、そうです。
でももう迷わず辞めて、でも今なんか後悔していない感じですよね、もう。
ですね。まあ、変な話、大学なんて入り直そうと思えばいくらでも入り直せると思うんで、その、やりたいな、大学で勉強したいなと思えばまた入ればいいだけの話なんで、
うんうん、
あんまり後悔もないですね。
なるほどね。それで今ビジネスをやられているそうですけど、なんかオフィスが千駄ヶ谷にあるんですか？
はい、そうです。
駅も千駄ヶ谷使ってるんですか？
そうですね。
実はですね、私、19歳の1年間、はい、千駄ヶ谷の駅を使っていたんですよ。
あ、そうなんですか？
浪人してて、その頃、河合塾の千駄ヶ谷校舎っていうのがありまして。
ありますね。ありますね。
ですね、あそこの横断歩道を渡って、右に曲がると、津田塾なんちゃらっていうのありますよね。
ありますね。
あれの裏の、ね、裏の方にあったので、なんか千駄ヶ谷って聞いて、ちょっと、はい、おっと思って、なんか食いつきそうだったんですけど、多分、友高さんのオフィスって、東京体育館の通りとか、国立競技場の、ね、ところからちょっと入るところじゃないですか？
そうですね。
そうですよね。
バッチリ分かってるじゃないですか。
はい。僕、予備校をサボって神宮球場に野球を見に行っていた関係で、多分、友高さんの会社の前の細い道通っていたと思います。
マジですか？
はい。ちょっとね、ストリートビューで見たんですよ。住所から。
ああ、そう
そしたら、あれこれ俺通ってたぞ、みたいな。で、ここ正面抜けると国立競技場だよなと思ったら、あ、今ないじゃん、みたいな。今ないですよね。
ないですね。
どうですか？オフィスを千駄ヶ谷に構えていて。今お住まいも千駄ヶ谷なんですか？
ですね。
あら、住みやすいでしょう？
住みやすいですね。新宿までも別に歩いていけますし、渋谷までも別に歩いていけますし。
はい。
すごい場所です、ね。
そうです。私も原宿とか渋谷まで歩いてました。予備校終わってから。いい場所ですよね。で、意外と静かなんですよね、夜。
ですね。
ねえ。あ、そうなんですね。さて、まあ、オフィスが千駄ヶ谷にあるということで、これからその居場所事業について伺いたいなと思うんですが、今、はい、居場所というのをメインでやられているようですが、なんかアルファベットで IBASHO と書くんですが、これはどのような事業なのか教えてください。
はい、これはいわゆるスペースシェアリングサービスっていう分類に入るんですけれども、あらゆるスペースですね、空間をですね、みんなでシェアするっていう意図のもとを作られたサービスです。もともとサービスを、このサービスを作ろうと思ったきっかけとしてはですね、僕自身が先ほど話していたウェブサービス、大学内の情報を発信したウェブサービスをやっているときに、あらゆる企業さんとか、普段僕はオフィスを持ってなかったので、カフェとかでミーティングをしていたんですけど、そのカフェっていうものが満員、どこ行ってもなんか ある日は真夏のめちゃくちゃ暑い時に はしごしなくちゃいけなくて5軒ぐらいはしごして結局60分待ちですみたいな感じになっちゃってて、もうこんな自分がこれから行くであろう社会人っていう世界は働く場所さえも自由に与えられないのかみたいなところにすごくフラストレーションを感じてですね、だったらみんながその空間をもっと使えるようにしなくちゃいけないなと思った時に調べてみると意外と休眠スペースって余ってるんですよね。でも余ってる休眠スペースっていうのは使われてない現状があって、だったらもっと使えるようにしていこうってところからこのスペースシェアリングサービスっていうところに目を向けて、このサービス、ああ居場所をスタートしたっていう感じですかね。
なるほどね。なんかそれウェブで記事見たんですけど、なんか打ち合わせしようと思って喫茶店を5軒ぐらい回ったとかって書いてありましたよね。
はい、はい、そうです、そうです。
でなんかこれすごく共感できたんですけど、あの自分学校で働いてて、学校の仕事とかだったら学校に業者さんとか呼んで話できるんですけど、あのたまに卒業生とかで相談があるんですみたいなので、なんか学校じゃないところがいいとかって言って、だいたいまずあの夜スタバに行くんですよ、つくばの。そうするといっぱいでみたいな、それで今度しょうがないからココス行くといっぱいでみたいな感じになって、なんか気がつくと車の中で喋ってるみたいな。で結局その何でしょう、仕事で打ち合わせする場所っていうのも結構なくて、最近なんかあのカラオケボックスがなんかちょっと商談の場所になるとかいろいろなんかやるくらいだから、本当になんか場所がないんだなと思って、なんか面白いことになんか目をつけたなと思ったんですね。なんか皆さんに斬新って言われません？
斬新って言われますね、結構。
なんかその、なんかね、言われてみれば、あーとかって思うことだけど、みんなただ不便だって思っているけど、不便を工夫しようとはしないじゃないですか、こういうものだみたいな。だから多分掲示板、大学の掲示板も、こういうものですで、みんなしょうがないなって思ってたけど、友高さんはそれを工夫しようとしていて、やっぱつながってるんですよね。
あ、それはそうかもしれないですね。やっぱり、なんでこれがこのままじゃなきゃいけないんだろうっていうのは、常に考えている気がしますね。普段の生活からと。
なるほど。あとですね、働ける美術館っていうのやってましたよね。これも今も動いてるんですか？
今もあのメンバーとして動いてます。
あ、これはあれなんですか？あのオフィスに絵とか絵を飾るみたいなあれなんですか？
これはですね、空間からもう作ってまして、
はい、
働ける美術館っていうのはもともと画廊さんとの出会いから事業がスタートしてるんですけど、うん、まあ画廊業界、美術業界っていうのはあまりにも流通が不便で、めっちゃわかりやすく言うと、画廊に飾られている絵画に対して、画廊がストックで抱えている絵画って1対9ぐらいの割合でストックの数が多すぎるんですよ。
じゃあ結構倉庫に眠ってるんですか？
そうです。なので、みんなが見れてない美術作品っていうのが世の中にはありふれるほど溢れてるんですね。で、まあさっきの話にもちょっとつながるんですけど、はい、結局シャーなしでカフェとか、シャーなしでカラオケとか入って商談するぐらいなんだったら、美術館みたいな創造的な空間で、仕事をしてみませんかっていう形で、その空間を作って、そこに画廊さんが抱えているデッドストックと言われる絵画を集めてきて、そこで美術館のような空間にして、そこで働けるっていうことをやってる授業ですね。
なるほど。多分なんか予想なんですけど、画廊さんは喜んだんじゃないんですか？
あ、実はそれがそうでもなくてですね。
あ、そうなんだ。
要は、まあ、もちろん一緒にやってくれるっていう画廊さんも多い中、うちとはやりませんっていう画廊さんも多くてですね、やっぱ画廊業界ってすごい老舗、すごい伝統のある、業界なので、美術作品を安売りすることによって自分たちの価値が下がることを恐れてる画廊さんが多くてですね、やはりそことは組めなかったりとか、っていうのはやっぱ難しさとしてあるんですけど、
なるほど。だからあんまりこの露出を多くしすぎちゃうと、その絵の価値が下がっちゃうみたいなのがあるんですかね。
はい、わかりやすく言うと、箱入り娘なんですよ。ちゃんと守られてる娘さんですごく高嶺の花というか、貴重に扱われるじゃないですか。うんうんうん、それと同じように、ちゃんと守られてる絵画は、ものすごく値が高くつくようになってるんですよ、美術業界って。 それを分かってるからこそ、渡してくれないっていうのは結構ありますね。
あ、じゃあ結構、なんかそこら辺はちょっと予想と違う展開にはなってったんですね。
ですね。とはいえ、まあ、関わってくれる画廊さんはすごく手厚く関わってくれる画廊さんも多くて、やっぱり美術業界の疑問とか、やっぱりこの難しさみたいな課題にしてる美術業、あの画廊さん多いので、そういう画廊さんとはすごくよく付き合わせてもらってたりしますね。
あと、お客さんの反応はどうでした？利用者というか。
これが、はい、今のところびっくりすると思うんですけど、はい、働ける美術館の行った後の SNS でのシェア率 100% なんです。
お
まあ、来店したお客さん全員が SNS で必ず発信するっていうのが働き美術館なんですよ。つまりこれってスタバのフラペチーノを買って、はい、フラペチーノ飲みましたってシェアするのの、もうワンランク上というか、私ちょっとワンランク上の贅沢しちゃったよみたいなのを多分皆さんシェアしたくて、っていうのが結構 SNS 上で出てくるっていうのは、これが結構働き美術館の客さんの反応としては一番わかりやすいのかなと。
ああ、これ多分新しい取り組みだし、なんか格式が高いじゃないですか。スタバよりも3倍ぐらい。ね、あと、うん、他でやってないから、だから私こういう珍しいことやってるのよみたいなアピールもしたいから、結構宣伝効果もじゃ あるんですね。
ですね。もう絵画とは、働き美術館内では絵画との写真とかを自由に撮ってもらっているので、その絵画の写真とかもいっぱいアップロード、アップっていうかさ、SNS 上に上がってきて、こんな絵画なら見たいっていうお客さんがまた来てくれたりとか、その SNS を通してまた別のお客さんが繋がってみたいなのは、その集客ツールとして使ってますね。
なるほど。写真を撮っていいですよっていう許可を出してるじゃないですか。
はい。
で、それって画廊さん的には NG じゃなかったんですか？
あ、画廊さんにもちろん承認してもらって、書けてますので、はい、それは大丈夫。
ああ、なるほどね。あ、渋る画廊さんはなかったんですね。あんまり。
あ、いらっしゃいますけど、はい、それからさ、もともと絵を貸してくれないので。
うまくできてるんですね。
そうですね、そこは。
なるほどね。そしてですね、今私が一番注目しているのが、12月に、はい、神楽坂に1号店がオープンする、
はい、
フィットネスと仕事ができるスペースコネクト、
はい、
これについて教えてください。
はい、コネクトはですね、日本初の働けるフィットネスクラブって言ってるんですけれども、従来のフィットネスクラブではそのマシンの稼働率を重要視するがあまり、そこで働くだとか、その空間を居座るっていうことをあまりできないような空間になっていたんですけれども、うんうん、この働けるフィットネスクラブではですね、仕事を軸に置いた上でのフィットネスクラブっていう風に軸を切ることによって、仕事を生産性を上げるための運動、つまりマシンの稼働よりも有酸素運動を主にやってもらうような空間になってますので、有酸素運動してもらって脳の生産性をさらに上げていってもらうっていうことをやれる空間になってます。もうちょっと詳しく話をすると、運動することによって脳を鍛えることができるっていうのが最近の研究で分かってきてるんですね。簡単に原理を話すと、運動をする有酸素運動、つまり1分間に心拍数120回ぐらいの有酸素運動を行うことによって、脳内の神経細胞と言われるニューロンっていうのをよく聞くと思うんですけど、はい、これが脳内で大量発生するんですね。そうすると、そのニューロンとニューロンをシナプスっていうまた新たな神経細胞がつなぐことによって、思考や創造性っていうのがさらに豊かになるっていうふうに言われてるんですけど、これまで生まれた時に一番そのシナプスっていうのは一番つながってる状態が生まれた時で、成長するにあたってどんどんこれが省エネのために切れていくんですよ。つまり思考が固まっていって、よく悪い例で言われるのは、お年寄りの方とか考え方が凝り固まってるよねとかよく言われるかもしれないですけど、これって結局ニューロンとニューロンがシナプスで結合されているのがあまりにも少なすぎるからなんですね。これは今までは絶対増えないって言われてたんですけど、最近の研究で運動によって増やすことができる。
え、なるほどね。うん。
運動によって増えるのはニューロンだけで、ニューロンとニューロンをシナプスでつなぐためには、そこに新たな刺激、それは本を読むだけでもいいですし、何かしら新しい発見だとか発想を得ることによってこのシナプスがつながるんですね。っていうことを、実際に一つの空間で実行できるのがこのコネクトです。
なるほどね。実は私、スポーツジムの会員なんですよ。
お、
あの、うん、竹園のジョイフィットっていうスポーツクラブのね、
はい、
で、
はい、
あの結構講演とか頼まれることがあって、あのアイディアをちょっと出すときに、はい、なんか俺、はい、今なんか120って言ってましたね、心拍数、なんかね、アイディアが僕なんか出てくるのがね、はい、心拍数俺126なんですよ。
やっぱそうなんですね。
それで126にこう なんだろう、こうなんか手捕まえながらあのランニングマシンやると126になるんですけど、それになるスピードとかも全部頭に僕ありまして、8.08km パーアワーで、なんだっけな、傾斜 2.0 で40分間走っていくと、なんかね、頭が冴えて、なんかその後パワーポイント作るの早くなるんですよ。
お
ー、だから
まさに実感してますね。
そうだから僕そこのジョイフィットの下ってスーパーなんですよね。なんかヨークベニマルっていう、あそこの中にカフェが入ってるんで、僕その後そこで仕事してたんですよ、土日に。
ああ、そうだったんですね。
だからね、このあの友高さんのなんかホームページ見て、あ、これすげえと思ったんですよ。はい、だって隣の部屋がもう仕事する場所でしょ。
そうです。
これは絶対ヒットすると思うんですよ僕。
ありがとうございます。
だってあれアイディアを出したくてとか、ストレス解消でスポーツジム行ってる人もいるんですけど、あれ多分アイディアを出したりするためにやってる人って多分いるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、僕の友人だとか、あの知り合いに神経科学者の方がいらっしゃって、その方はもう毎日がそういう日課というか、必ず運動を取り入れながら日常を過ごすってことをやってました。
なるほど。でイメージとしては、運動して、はい、また隣で仕事して、また運動したい人は運動するって感じですか。
そうですね、基本的にはそれがノンストップで何回でも繰り返せるっていうのがこの空間になってるんですけれども、
うんうんうん、
もう一つコレクトにしかない面白いコンテンツがありまして、
はい、
それがですね、グレニーアスレチックって僕ら呼ばせてもらってるんですけども、
はい、
イメージしていただきたいのはボルタリングと運転が掛け合わせたものなんです、
はい、あのなんかあれで見ました、なんかこういう模型みたいなので、
はい、
なんかこういう、はあ、あれも脳の刺激なんですか。
そうです、ボルタリングって、肩甲骨の裏側の筋肉を使うんですけれども、
はい、
この肩甲骨の裏側の筋肉っていうのは脳の中枢とつながってるんですよ。
うーん、
なのでここを動かすことによって直接的に脳を刺激できるっていうのがボルタリングの良さなんですね。
うーん、
ただ従来のボルタリングというのは、天井が高くないとっていう建築的な条件が必要になってくるんですよ。
ほうほうほうほう。
コネクト自体は別にそこまで天井が高いわけではないので、うん、ボルタリングを取り入れようとすると難しくなる、
うん、
ってなった時に、それを平面、要は壁に岩を打ち付けるだけの平面的なものではなくて、立体的にダングルジムのようにして広がりを見せることによって、中で自由に動くことができるようにすることによって、うん、天井が高くなくても移動できるっていう、ボルタリング的な動きができるっていうのを、実現した空間がグレーンアスレチックっていうものです。
やってみたんですか、実際。
実際に、僕、ブレインアスレチック自体はそもそもないんですけど、
はい、
僕らが初めて作るものなので、まだ実際に作られてはいないんですけど、
う
んうん、ボルダリングジムに行って、このアイデアというか、このコンセプトというか、話をしたときに、まあそれはすごい新しいものが多分できるっていうふうに言っていただいて、一緒に作ってたってこと。
なるほどね。ちょっと話飛んじゃうんですけれどもね、なんかあの、はい、コネクトではそのオープンを前にその効果を実証するための体験会をあのもう1回やりまして、はい、明日も体験会なんですよね。
そうですね。
そうですよね。1回目の体験会でもなんかいろいろその意見が出たみたいですけど、かなり評判良かったんですね。
そうですね。あのやはりそのまだ運動で自分の創造性とか生産性を上げたって体験がない方が体験会にいらっしゃってたので、うん、あの実際会議的というかちゃんとできるのかっていうのは結構疑問を持って参加されてたんですけど、うん、やってみるとあのありえないほどいつも以上にアイデアとか発想力が上がっていて、あのそもそもアイデアとか発想とかではなく仕事の生産性とか頭の回転がすごく上がった感じがするっていうふうに言っていただいてですね、それは体験会では普段から想像力を使 使ってる方でもやはり運動するのによってさらに上がる、さらに飛躍するというような意見が出てましたね。
なるほど。そうするとこれお客さんの層っていうのは例えばコンサルティングの方とかなんかそういうちょっと特殊な仕事の方とかあとは所得がちょっと高めの方をイメージしてるんですか？
そうですね、クラウドファンディングをスタートした時点ではやはりそういう人をかなりターゲットとして見ていたんですけれども、今回クラウドファンディングやってみて女性の反応がすごく大きかったっていうのは実際あってですね、これからその女性の働き方みたいなのも少しずつ変わってくると思っていて、もっとなんていうんですかね、タスクワークというかいわゆる上から投げられた仕事だけではなくて自分が何かを考えて創造的な時間を使うっていうのがあらゆる人に対応しうるんじゃないかなと思っていて、もちろん明確にターゲットとして見ているのはやはりそのコンサルティングだとか創造的なワークをしている人たちを一緒に見ているんですけども、これからのフリーランス女性というかこれから働き方を変えようとか思っている女性にとってもとてもいい空間になるんじゃないかなと思ってます、
ね、なるほどね。クラウドファンディングのお話が今出ましたけど、なんか僕なんかどのくらい集まってるかなとか見るのなんかちょっと趣味になってまして、なんか今80万円台か90万円台ぐらいまで行ってません？もう。
あ、そうですね、もうすぐ90万達
成。そうですよね、だって目標が300万円なんですけど、まだ1週間ぐらいですよね、
はい、そうですね、だとして1週間
これは順調ですか？結構。
そうですね、今のところ順調に集まってます。
いやで、やっぱりみんな利用したいっていうあれですよね、ただこう投資するだけじゃなくて12月に楽しみが待っているっていうやり方ですよね。
そうですね、クラウドファンディングは未来の EC サイトって言われていて、
はい、
いわゆる今届くわけじゃないんだけどこれから先の未来で楽しみが待っている、今まさに言ってくれたようなことが、体験として得られるというのが、その皆さんがお金を投資してくれることの、根本にあるので、もちろんこの空間を応援してますよっていうのも気持ちとしていただいてますけれども、実際使いたいっていう気持ちもすごいいろんな声から伝わってきてます、
ね、なるほど。そうすると結構その女性の方の、投資っていうかそれも結構多かったんですね。
そうですね。
なるほど。それで今クラウドファン、クラウドファンディングの話が出たんですけど、実際にその友高さんがやっているこのコネクトの活動を見てみたいとか、このクラウドファンディングに協力したいっていう方はどこに、アクセスすればよろしいですか？
ですね、国内のクラウドファンディングサイトのキャンプファイヤーっていうサイトがあるんですけども、
はいはい、キャンプファイヤー、はい、
でですね、実際にこのコネクトのプロジェクトは公開されていまして、
はい、
ここで実際に支援するっていうのをしていただけると先行割引チケットという形で、はい、定価価格よりも 30% 引きのチケット。
あ、やっぱりあれ安いんですね。
そうですね、定価価格よりも値段は半額近くまで。
そうですよね。そうすると Google かなんかでキャンプファイヤーとか入れてやれば出てくるのかな、はい、
そうですね。
それから居場所とかコネクトとかでも出てきますかね。
フィットネスクラブとワークスペースとかで検索すると、
OK、OK、わかりました。フィットネスクラブ、ワーク、スペースとか、あと居場所とかその辺入れると出てきますね。
そうですね、おそらく出てくると
。わかりました。もし今の話を聞いてね、興味がある方はお願いしたいと思いますけど、はい。
はい。
で、これから店舗を増やしていかれると思うんですけど、どんな立地にフォーカスしていきたいんですか？
最初は東京都内エリアを考えていてですね、
はい、
次2号店を常に検討しているんですけども、
はい、
2号店を出すエリアは代々木エリアを考えます。
なるほど。それはやっぱりそのお客さんがなんか多いなみたいな感じなんですか？オフィスが多いとか。
代々木エリアはそもそもオフィス、新宿の目と鼻の先っていうのでオフィスが近いっていうのももちろんなんですけども、うん、あのエリアは居住者もすごく多くてですね、この先のフリーランス人口もあそこは増えていきますし、オフィス人口もどんどん増えていくエリアなので、いわゆるビジネス パーソンっていうところのターゲットをかなり絞れるエリアになってくるんですよ。
なるほど。それってどうやってマーケティングしたんですか、その辺は。
あ、調査ですか。
はい。なんかその辺が。
調査自体は、
うん、
いろいろなデータがあるんですけども、
はい、
登記って、
はい、はい、
法人登記って、はい、その企業が登記してる場所とかっていうのが、うん、データで見れるようになってですね、
うんうん、
そういうデータを見させていただいて、いろんな証券人口っていうのを見てます。
なるほどな。なんか僕なんかね、次のターゲット秋田なのかなとか思っちゃったんですよ。この間国際教養大学で講演されてる写真を見て、はい、これ2号店秋田、はい、とか思ったんですけど、あれはどうしたんですか、はい、どうしたっていうか、はい、
あれはその GOB のプロジェクトの中の一つで、その若者の事業支援を行うために、その秋田の学生たちにプレゼンというか、どういうふうに事業を作っていくかみたいなところをご説明させていただいた時の写真です。
あ、そしたら別にコネクト の販売促進とかじゃなくて、ビジネスっていう分野で講演したってことですね。
そうですね、コネクトの説明もちょっとはさせていただいたんですけど、主にはそっちって感じです。
ああ、なるほど。なんか服装がすごいなんか自由な感じで行かれましたけれど、なんかベンチャーって感じがしましたけれども、なんかすごい、はい、
スーツが似合わなすぎて。
そんなことないでしょ。あ、そうなんですか。
スーツ着ると本当に入学式の大学生みたいになっちゃって。
いやいやいやいや、
ダメなんですよね。
いやいや、学生の反応はどうでした？
めちゃめちゃ良かったですね。
なんか超真面目に聞かれてましたよね。なんかすごい後ろからの写真でしたけど。
はい。やはりその国際教育大学の学生さんはすごく意識が高いというか、
うん、
皆さんすごく、うん、なんか聞く姿勢もその後なんかこう来る自発性みたいなところもすごく感じられましたし、
うん、
これからも一緒にやっていきたいなとすごい思いましたね。
ああ、なるほどね。あとなんか友高さん の作ってるそのスライドが好きなんですよ、はい、僕。あとなんかウェブのデザインとか、あれもしかして Mac でやってますよね。
まあウェブ僕のパソコン Mac なんで。
あ、そうですね。であれはパワーポイントじゃないんですね。
あれはキーノートですね。
ああ、やっぱりね。なんかいいなと思った。写真とか絵が中心でとか。
そうですね。
うん。
基本的になんかプレゼン資料とかはそういうふうに伝わりやすいように作ってます。
なるほど。ウェブも作れるんですか？
ウェブも作れますよ。
ホームページとか。あれもやっぱり作られてるんですね。
はい、そうですね。
あと、僕は働ける美術館のその宣伝の時に、はい、なんか映像作られてませんでした？
はい、あれはですね、映像クリエイターの方と協力作らせてもらって。
あ、じゃあそこはちょっと映像クリエイターの方も入ってるんですね。
そうです、そうです。
俺鳥肌立ったんです、あれ。
あれいいですよね。
あれいい。超良かったですよ。うん、だから、なんかその辺のセンスもすごいなと思ったとのと、あと、ひらめきとかその表現力、はい、こういうのがすごいなと思っているんですけど、これ、なんでしょう、はい、いつ頃からなんかちょっと自分こういうの得意だなみたいなの感じました？高校の、学園祭実行委員の頃からなんですか？
あ、そんなことも知ってるんです
か、ね、はい。和俊から聞いてます。
なるほど、なるほど。
はい、
そうですね、僕自身はなんかひらめきとかってあんまり自分ではそんなにめちゃくちゃひらめきある方じゃないかなと思って、なんかいいアイデアとか浮かんでるって言うけど、なんかいいアイデア浮かんだ瞬間に世界中で1000人の人が同じことを考えてるってよく言うじゃないですか。なので一番意識してるのは実行力というか、
うん、
思いついてどれだけ早くそのアクションに起こせるかってところをかなり重要視していますね。
実行力か。はい。
そうですね。例えば夜の12時ぐらいになんかポッと思いつくとするじゃないですか。
はい。
そしたら 2時間使って寝るまでにこれを何かしらこう形にしてみようみたいな形で、まあ、ウェブにするなり、パワーポイントでこう、スライドに落としてみるなり、何かしらの形でこうアウトプットにした上で寝るんですよ。
あ、実際にやるんですか？何かこう、見える化するんですか？
うん、見える化するんです。自分の頭の中を。その後に朝起きてそれを見たときに、あ、これはしょぼかったなって思うことがたくさんあって、中でも、これはいけるとか、これは面白いと思ったものを続けてってるっていう感じですね。
え、そうすると、今やっていることの発想も、そういう試行錯誤の繰り返しのいいやつが今表に出てる感じなんですか？
いや、もうその通りです。もう何回も繰り返して、何回もアイデアを作っては壊して、作っては壊してを繰り返して今やってるって感じです。
ちなみにですね、この表現力の部分では、なんかあの、はい、本、ビジネス書とか読むの好きなんですか？そうでもない。
そうでもないですね。
え、じゃあなんでこんなにボキャブラリーに溢れてるんですかね？
はい、あ、それはですね、はい、結構、その、居場所メンバーでですね、
はい、
よく雑談会というか、その、一緒に作業してる中で、例えばですけど、愛ってなんだろうみたいな。
愛？ラブですか？
ラブとか結婚って何なんだろうとか、いう話をしたりするんですよ。結構哲学的な問いをするんですよ。
うんうん、
それって結局、言語レベル の確認というか、言語レベルで決まるじゃないですか。
はい、
例えばその、僕らがこの間話したのは優秀って何だろうって話をしたんですけども。
優秀ですか？
優秀ですね。なんか。
優秀の美の優秀ですか？
いや、優秀の美の優秀ではなくて。
あ、エクセレントの方ですか？
優れてる。
優れてる方。
優れてる。
うん。
はい。
優秀。
なんか、優秀と聞かれてどういうイメージを、トイケンさん持ちますか？
優秀ですか？なんかもう、はい、なんか、ごめんなさい、なんか俺のボキャブラリーのなさが露呈されますけど、めっちゃすごいみたいな。っていう感じで終わっちゃいますよ、僕は。え、で、どんな話し合いになったんですか？
ちなみに僕らの思う優秀っていうのは、うんうん、僕らっていうか、まあ、主に僕がですね、思う優秀っていうのは、うん、決められたレールの上を素早く走れる人のことを優秀だと思うんですよ。つまり、
はい、
なんだろう、そのレールが別のレールになった時に、そのレールを外れるっていう選択肢はなくて、決められたレールの上だったら、とにかく誰よりも早く走る人。これが多分優秀な人たちだなと思う。
え、そしたら、はい、そしたら、友高さんって優秀じゃないじゃないですか、はい、そしたら。
そうなんです。いいこと言ってくれました。僕は優秀じゃないんですよ。
あ、優秀じゃなくなっちゃいますよね。
いや、僕はもうまさに優秀じゃない人間だと思ってます。
だって、決められたレールっていうか、レール作りながら走ってますもんね。
ですね、今もレールなんてないぐらいの勢いで走ってますね。
はあ、でも優秀だと思いますけどね。だから概念
的には僕は多分優秀ではなくて、
はい、
多分優秀な人っていうのがもっとその決められたレールの上を素早く走れる人たちのことを言うんだろうなっていうふうに、はあ、なんかこの対局にある言葉が何かっていうことをこの間話し合ってて、うん、
はい、
バカみたいです。こんな、さ、仕事しろって感じなんですけど、
いや、
たまにこういう話になる。
でも、面白そうですね。
結構こういう話をしてるから、多分ボキャブラリーというか、これを言語レベルというか、どういうふうに言語化しようかみたいな話に結構なることが多くて、この間この優秀の反対にあることは何だろうみたいな話をした時に、うん、出てきたのは、あくまで僕らの答えですけど、賢いなんじゃないかっていうのが出てきて、
賢い、
いわゆる、その、賢人って言われた人とか、はい、ローマのところの御賢帝って言われた人って、今まで誰も見たことないような世界を切り開いて見せた人たちだと思ってるんですよ。うんうん、考え方や、新たな考え方や新たな世界、ローマっていう小さな国を大きくすることによって、富がもっと豊かになるっていうふうに、誰も考えずに、ローマの中で不便だって言ってた人たちの中で、一歩、街を出たら広大な大地が広がってて、ここ開拓することの方が大変だって誰もが思ったのに、開拓したら雪行くわ、富が豊かになるってことを考えて動いた御賢帝って言われた人がいたと思うんですけども、
うんうんうんうん、
なんかそういう人たちがそのいわゆる賢い人たちだとしたら、物事をある一局面だけを見たときにそれを多面的に認識できる能力っていうのは賢さなんだろうなっていうふうに、うん、あの僕らの中で認識が一致してですね、そういうことをやってるんですよ。
だそうするとあの皆さんは、優秀な人を目指してるんじゃなくて、この賢人のような存在になれるように努力したいなみたいな感じなんですね、多面的に見ながら。なんか
なので、うん、賢さですね。あのもなんかこうよく あんまりこう過激な発言はしたくないんであれですけど、
はい、
何かにこう文句言ってる方々とかいらっしゃるじゃないですか。
はい、
でも文句言う前に、
うん、
もっと別の角度から別の尺度から何か物事を考えてみたときに、他の問いって何なのか、他の答えって何なのかっていう、ただ出てきた問題に対してそれを問題で返すんじゃなくて新しいソリューションで返してみるっていうやり方をなんで取ろうとしないんだっていうところを考えることが多分僕らの事業創造のプロセスだと思っていて、なので僕らはそれを事業という形で解決しようとしてるけど、彼らはそれを問題に問題を突き返してるだけのように思うんですよね。だから例えば掲示板がない、掲示板がもっと不便、その時も見てきてたんですよ、掲示板は不便だと、
うん、
なんであの時毎回集まらなきゃいけないんだと、みんな言ってて、みんな分かってるのに誰もそれを変えようとはしなかったみたいなところは、やっぱり僕はなんでなんだろうってやっぱすごい思いますし、それを改善するために何をするべきなんだろうっていうのを考えなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに思う人たちは多分 思わないといけないんだろうなっていう、
うんうん
うん、めんどくさい生き方をしてるんです
よ。いや、めんどくさくないと思いますよ。でもなんかこれってあれなんですか、今みたいな話をあれなんですか、はい、飲みながら話してるとかして、ま、あのシラフで話してるんですか。
全然シラフです。
嘘だ、いいことだと思います。なんかでもあれですよね、なんかあの気がこうなんつうの、何でも本音で言い合える仲じゃないとなんか恥ずかしい感じもしますよね。
そうですね、うん、結構そこをすごい大事にしてて、居場所のチームって別にそんないわゆる優秀な人たちいないんですよ。要は早稲田のどこどこ出ましたとか東大のどこどこ出ましたみたいな人たちはチームにあんまいなくて、
うん、
大学辞めちゃってるとか、
うん、
大学を休学して今こっちやってるみたいな人とかもいたりとかするぐらい、
うん、
学歴や経歴にとらわれてないからこそ社会のルールから外れちゃってる人たち多くて、
うん、
人たちで一緒に作るからこそ、なんていうんですかね、新たなルールを作り出す、新たなレールを作り出してる感覚というか、そういう認識がすごい自分の中でありますね。
なるほどな。じゃあやってて楽しいでしょう。
まあそうですね。そういう仲間だからこそ話せることもありますし。
でもこれってなんかそのメンバーがみんな自分を持ってたり、はい、なんだろう、こう多面的な発想、はい、だから。多分それぞれ皆さん主張が強いんじゃないかなと思うんですけど、は
い、
結構、はい、
そうでもないんですよね。
そうでもないんですか。
はい、
みんな主張は弱い感じなんですか。
いや、なんかこう、いや、みんな強いもの意思は持ってて何をしたいかは分かってるんですけど、
はい、
さっき言ったような言語化レベルがあんま高い人たちではないので、今それで言語化レベルを上げてる最中みたいなところが僕自身もあって、やっぱりその何かを伝えたい、何かをやるときにどうしてもその言語化レベルが高い人が上を行っちゃうというか、その前を進んでいくんですけども、結局考えてることとか思ってることとかって一緒だと思うんですよ。同じ時代同じ世界観を生きてる中で、
うん、
考えてたり思ってることって多分一緒で、誰も何か思ってるにかかわらず、それを言語化レベルの高さ低さでこう尺度が決まっていくのが今の世の中なんだろうなって思っていて、それを上げていくっていうのは一つ大事なところなんだろうなと思っていて、なので僕が読む本は哲学書とかが多い。
そうなんですか。例えばどんな本がお気に入りなんですか、哲学書で。
哲学書でいくとやっぱり吉本隆明さんっていう この地の巨人と言われた方がいらっしゃった、
はい、
この方は結構読んでますね。
でその言葉とか考え方になんかこう心を打たれて、あこういう発想なんだみたいな、
ね、共同幻想論っていう本を書いてるんですけど、その本の中に書いてあることが1ミリも理解できなかったんです、最初に読んだ
時。あ、難しかったんですか。
難しすぎてもうわけわからんみたいな、
うん、
何度も本を読むことを挫折したんですけども、
はい、
それでも一応全部読み終えた後にやっぱわかんないみたいな感じで、そうです、僕は何回も読んでますね、でもわかんないですね。
あ、そうなんですね、はい、なるほどね。なんかちょっと今日優秀と賢人の違いとか、なんかそれ、はい、あれですよね、なんだろう、友高さんたちのそのグループでの定義付けですけど、これ着眼点面白いなと思いましたね。はい。で、それでですね、まあ、これからのちょっとビジョンを、そろそろまとめに入っていきたいんですけれども、伺いたいんですが、これからどんな方向に向かっていきたいんですか？
これからですね、はい、やはりその、居場所というサービスは、その空間の再定義をテーマにしていてですね、これまであった既存の空間、これまであった、今までは使われてなかったデッドスペースみたいなものでさえも、うん、新しく捉え直して新しい使い方をすることによって、新たな創造の場となると思うんですよね。
うん、
そういう風にして、例えばフィットネスクラブを創造的な空間に変えてみようっていうのが今回のコネクトですけど、うん、例えば、銭湯だとか、
はい、
これまでは、これからどんどんなくなっちゃう銭湯だとかっていう空間を新たに再定義したときに創造的な空間として生まれ変わらせることができると思いますし、
うんうん、
そういうことをあらゆる空間でやっていきたいなというふうに思っていますね。
なるほど。これからも楽しみにしておりますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
なんか今日なんかこんなにもう50分以上も語っていただいて、忙しいところすいませんでした。
いやいや、なんかあっという間でしたよ。
はい。で、なんか僕ずっと後ろが気になってたんですけど、これってあれなんですか？頭にあるものをそこに出してる感じなんですか？
これは、そうですね、居場所のビジョンボードって言ってて、
はい、
これから居場所が歩んでいく道っていうのを絵で表して
る。ああ、なるほどね。なるほど。これからもいろいろと注目したり、応援したりしていきたいと思いますので、ぜひ頑張ってください、
はい、ありがとうございます、
はい、そして今度インターネット上じゃなくて本当に一回会って、はい、なんか食事にでもぜひ、
はい、
ぜひともよろしくお願いします。
はい、
じゃあ頑張ってください。今日はお時間ありがとうございました。リスナーの皆さん、ぜひですね、このコネクトの活動を注目していただきたいなと思います。詳しいことは私 のホームページの方にもリンクを貼らせていただきますので、よろしくお願いいたします。今日のゲストは、新しくビジネスをやられております、GOB インキュベーションパートナーズ株式会社の中山智隆さんにお越しいただきました。中山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも